皆さんこんばんは。カルマストレイン店長の浅香です。今日はですね、店長ちょっと怒ってる、盛岡のコロナのことについてのお話をしたいと思います。皆さんご存知の通りにね、今年の春、盛岡鉄道祭りね、鉄道祭り発祥の地なんだけども、結局やめざるを得ないということでね、中止になったのはもう皆さんも記憶にあると思いますけど、その時もね、あんまりぐだぐだ話してもしょうがなかったんであれなんですけど、やっぱり今回、ニュースにもなってるけどね、ちょっとね、地域柄なんだろうけども空気がやっぱりね、かなりおかしかったんだよね。で、今回はね、誹謗中傷ということで、犯人探しっていうのを、なってね、大問題になってるけども、それより何よりね、もう1号になるのは誰なんだっていう、その空気がね、すごくだよね。世間じゃね、盛岡、患者が出てないって言って、すごいって言ってる人もいるけど、悪い言い方すりゃね、検査機能はないだけだろうと。何寝ぼけたこと言ってんのっていうふうに、巷じゃみんな言ってるわけだよね。だけどね、やっぱり盛岡っていうか岩手の、特に男性陣はね、宮沢賢治の影響なのか何なのか知らないけども、みんな教師風のね、ノリで生きているようなところがある。もしくは俺は学者だとかね。勘違いした生き方をね、男性陣はね、してる人間をね、こういう関係の中ではやたらに多い。そういうのもバックボーンにあるんじゃないかなっていう気がする。だったら東京どうすんのよって話なんだよね。たかが一人や二人ぐらいで何やってんのと思うけど、急激にあれだよね、岩手のイメージダウンだよね、これね。ここまでここの県民性はやるの、これがね、一人とか二人っていうね、特別の人間ならともかくだけど、結構な人数らしいんだよね、これね。で、うちの場合はね、やっぱりね、三人ぐらいしつこく電話かかってきたのがいたんでね、そのうち一人電話取ったんだわ。えらい剣幕でうちのね、お姉さん方に電話してきたから、どちらさんっていう話をしてね、話をしてみりゃね、ただのクソ親父。棒にも箸にもかからない親父だよね、本当に。言ってることはままならない。ろれつも回ってね、だから何をしたいんだよ、お前って。ここでコロナが出たら、あんたどうやって責任取るんだって。大きなお世話だって。そういうふうに思う人は来なければいいんだわ。もうこれが結論なの。前にも何度か言ってるけど、毛布かぶってじっとうずくまってりゃいいんだわ。ただそれだけの話。何勘違いしてんのあんたって。はっきり言ったんだよね、その時ね。でね、やっぱやらしいんだよ、そういう人間っていうのは。店長にガツンって言いたかったのがガツンと言われて、あんた誰って言われてね、もう大きなお世話って言い放たれてね、じゃあ何をするかっていうとね、今度は公園先のところにね、片っ端から電話してってね、これこれしかじかでこんなところを公園していいのかって。やっぱりね、テレビ局とか岩手日報社とかね、名のあるでかいところについては、そういう言い方をされたらね、いやそれでもやりますよっていう、店長みたいに大きなお世話だとは、それはさすがに言えないよね。そうすると周りに回ってきて、どうなりますかっていうね、やっぱり問い合わせが、広告代理店なんかを通してくるわけ。あのクソやつだなこれって、そう思ったけどね。でましてやそのうちの場合は、あのマニアさんも多いけど、お子さん方もいたんだよね、たくさんね。いるんだよね。で、あの、鉄道祭りに関してはね。それもあって、このクソ親父たちの話を聞いたんではなくね、万が一、子供さんたちに何か影響があったらっていうね、 ところをやっぱり、まあ、結構重視してね、まあ、最終的には、まあ、取りやめというふうになったんだけど、まあ、それからね、まあ、収まるのかなと思いつつも、なんか全然収まらないどころか、ちょっとヒート気味だよね、今ね。こういうことに盛岡多分なるんだろうなと思ってたら、案の定、いちごが出ました。っていうよりね、その会社に、ね、ああでもない、こうでもない、その人間をクビにしたかっていうよりも、それを公開したり会社は立派だと思わないって。ね、そういうふうに言ったところで、あんた何が自分にとってね、その役に立つのって。いや、あんたが別に誹謗中傷しなくったって、ね、あんたには今すぐ映らねえだろうって。まあ、自分のマスターベーションなのか、ね、なんか土地狂った勘違いしてるクソ親父なのか、よくわからないけど、俺は電話番号知ってるからね、その何人かの電話番号。ね、そうやって公開したりアップしたり画像を上げたりっていうことがね、これは今や犯罪だから。で、それがまかり通る国であってはいけないし、それがね、やって何が悪いって言い直ってるんだったら、なんならお前の電話番号とね、顔写真をね、うちのカラマツのホームページにアップしたろかと。やんや追い込んだろかっていう風なね、話になったらね、まあこういう人間はいても立ってもいらんねえだろうね。すぐ弁護士事務所にね、飛び込むんじゃないの？まあこういうことがね、昔はね、まあガキどもがね、こういうことをやってる時っていうのはあったけど、だんだんとね、どっかのね、昔騒がした掲示板なんかをきっかけにね、もう何百何千って人たちが命を絶ったよね。そういうことで。まあ店長なんかもね、随分チヤホヤしてもらってね、皆さん方ね。まあおかげでかなり有名人になったし、もともとタフな人間だから、まあ、そういうものをエネルギーに食って逆にねお返ししていくようなタイプの人間には通用しないけどね。でもそれで命を絶ってった人たちもね大勢いるんだよね。その掲示板を運営してた人間が今テレビにコメンタリー出てるってどういうことなんだって。ね、名前は言わないけど、お前なんか1000回刺されたって殺されたって仕方ないんだよっていう人間がね、何を喋ってんだって。またそれを出してるテレビ局も良くない。こんな風潮がずっと来て、これからも進んでったら、世の中どうなる？ねえ、昔はね、怖いお兄さん方、おじさん方がいっぱい世の中には、やっぱりいらっしゃってて、上には上がいて、怖い人たちもいるんだよと。言葉一つ間違うと大変なことになるよっていういい意味でのね、まあ悪があった。それが丸棒やらね、そのいろんな暴対法やら何やらいろんなものが出てきたことによってね、まあ追い込まれて消えてってとなると、ズブのね、その素人の皆さん方のね、まあちょっと変な知恵の入ったおばあさんたちがね、好き勝手言い出し始める。ね、言論の自由とはこれ違う問題だよね。だからこういうのが花盛りとは言わないけど、もうなんていうか無法地帯ね、なってしまっているところにね、店長はね怒ってる。まあうちのね、その盛岡のそのお祭りもね、まあ向こうのその大きな会場のそのまあ最高責任者といろいろ協議をしてね、まあキャンセルになった。キャンセルになった時も、ね、向こうさんからはね、まあ一応もう予約が入ってるから何とも言いませんけどって言いながらも、世の中もそういう状況でやめろよって言ってるんだろうね。にもかかわらずね、まあ、最後、しょうがないから、これ、まあキャンセルにしましょうと言ったらね、全額払えって最初言ってきた。滝沢氏がね、どういうことなんだと。いや、滝沢にはそういう条例がないっていう話になってね、いいから議長につなげって話をして、店長の方から、ね、議長経由でね、議会にかけろこの話はと。おかしいでしょと。 案にあなた方はやめろとは言わないよ。だけどやれる環境でないのはあなた方はね、議員全員、議長を含めてみんな把握してるはずだと。それをやめたから 100% キャンセルでね、支払いというのはね、滝沢氏、それはおかしい、ここの議会がおかしいっていうことでね、そのある議会の始まる直前にこの話をね、向こうに投げて、まあ最終的にはね、まあそれが通ったのね。まあ議会で、こういうものに対応するっていうものは、まあね、立法になったのかどうかそれはわからないけど、議会承認を得て、まあ最終的にはキャンセル料はなくなったんだけども、まあね、なんだろうね、ね、かかっちゃった人は、不可抗力で誰でもなりたくてなってるわけじゃないし、色がついて泳いでるわけじゃないし、ね、誰も、店長も、今聞いてるあなたも、なる可能性があるかもしれない。ね、でもそこを責めたらいかんだろう。ね。だからそれを面白おかしくやる人間、これはね、ちょっとやっぱりね、今国会休みになってるけど、休んでんじゃねえよ、国会議員のバカ野郎どもと。とっととね、やっぱここを詰めて、ね、これは法律に今触れてるわけだから、罰金なり作るなりして、ね、一回誹謗中傷するごとに10万円払うとか、ね、交通違反と一緒だよ。1万8000円値上がりしちゃったけどさ、これと同じぐらいのことしたらね、こういうやがらってのはピタッと止まるんだよ。金払いたくねえから。情けないよね。でもこのぐらいのことをね、するべきだよ。国会夏休みなんかやってる場合じゃねえだろうって。もうどっちに目を向けても腹立つばかり。どいつもこいつもアホばっかり。みんなもそう思うでしょ？別に店長トークで喋んなくてもいいんだけど。あまりのバカさ加減でね、もうなんか怒りの収まるところがないから、今日は勝手に喋ってると。そういうふうに、まあ理解してくれるといいな。本当にね、この盛岡の話に、ね、こうなるんだろうなと思ってて、案の定こうなった。さあ、ね、うちは10月の下旬に、再予定を組んでたけど、もうできないよね、これで。ね、一人、今日は4人なのかな。うん。まあ、もしかすると検査体制が整って、あっという間に100人なのかもしれないけども、そうなりゃね、今更、4人も100人もね、一緒だから、イベントやったって別にどうのこうの、嫌なら来るなよで行くけど、さすがにゼロだとね、万が一ってことも考えるとね、ちょっとそこも考えたところではあるけど、まあそれより何よりこのね、県民性のおバカさ加減、またこんなね、クソ野郎ども相手にね、ああでもね、こうでもね、とか大きなお世話だって言ってるのを考えるとね、やる意味があんのかなと。今日は言葉悪いよ、店長。もう本当にこういう連中たちはね、クズだよね。まあ世の中変な奴はいっぱいいるけど、ね。だからやっぱり、なんだろう。その怖いお兄さんおじさん方が登場する時代じゃないけど、そういうことをしたら自分がどういう羽目になるんだっていうことを痛い思いをするぐらいね、追い込んでやらないと多分消えないんじゃないかなと思います。まあね、店長もだいぶ年取ってきて、まあかっこいい言い方をさせていただければ、キャリアを積んでくるとね、あまり変なこともね、言われることがもっと減ってきたのね。だけど、やっぱりその、若い年頃のね、物事に敏感な年頃の皆さん方っているでしょ？それがあることないこととかね、いうことで、やっぱり心傷ついて、一生のね、トラウマになっていってしまう人たちって、やっぱりいるんだわ。だから例えばね、泥棒に泥棒っていうのはね、それは別にいいんだわ。ね。で、やっちゃダメなことはダメでしょというのはいいんだわ。だけど、誹謗ということと抽象ということは、ね、わかるだろうけどね、その人に傷をつけてんだ。つまり、あなたが加害者だってことだ。わかる？だから、そういうことを、ね、これだけいろんなマナーをね、 重視している世の中に今変わりつつあるんだったら、ここを一番重視しなきゃいけないんじゃないかな。ねえ、昔はタバコのポイ捨てから始まってね、マナーを守りましょう、ね、何々エチケットだなんだ、今はマスクだけどね、そういうものに日本人は真面目だからいろいろ関わってきたけど、こういうところだけは野放し。ねえ、だからある意味の秩序をね、まあ、良くも悪くも守ってきてくれた、そういうね、ちょっと色眼鏡が似合うようなね、お兄さんおじさん方が消えてから、なんか世の中がね、本当にこう不毛地帯になってるなというふうに店長は感じてる。まあそれを呼び戻そうということを言ってるんでは決してないんだよね。勘違いをしないでほしいんだけども。だやっぱり、その一人一人がね、人としてやっぱり生きていく中で、ね、言うべきことは言うのは大いに結構。だけどやっぱりその人に、なんだろうな、その人の不可抗力、もしくはありもしないようなことを、で、傷をつけるという言葉については、こんなに日頃からあんまり口のよろしくない店長も気をつけたいところではあると思ってるし、今そうしている今日この頃です、ね、だいぶ怒りも収まってきたので、この辺で終わりにしますけど、鉄道とはまるで関係ない店長の何でもトークだけど、こういう話もたまには混ぜ込みながら今後もやっていきますので、よろしくお願いします。今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。